西宮ナンバーワンローカルラジオステーション
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。こんばんは。勤労感謝の日、そして3連休の最終日でございます。どんな一日をお過ごしになったんでしょうか。秋を訪ねてお出かけなんて方もいらしたんでしょうね。ステイホームでまったりしてましたっていう方もいらっしゃると思います。ぜひ今日はこの放送をねじっくりと楽しんでいただきたいなと思うんですが、今日は4週目です。生放送でございます。今からでも間に合います。クイズのお答え、そしてゲストティーチャーの川内先生への質問などどんどんお寄せいただきたいと思います。ファックスは 0798-37-5514 37-5514、 そしてメールは 787-sakura-fm.co.jp787-sakura-fm.co.jp こちらまでどんどん送ってください。お待ちしています。さて、今月は百太夫にちなみ西宮に夢をというタイトルでゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎先生をお迎えしてお届けしております。川内先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、川内先生はここのところちょっとご無沙汰でございました。この番組、2018年の5月にカレッジタウン西宮っていうのでご出演いただいた後、2年半空いたのは実はなかなかそのね、今日は勤労感謝の日で働けることに感謝、働く方に感謝っていう日なんですが、やっとそのお仕事の場に結構本格的に復帰なさって来られましたよね、最近先生。
まあね、はい、もうしかしやっぱりまだ一人出られないのね、付き添い街道人がいないと、はい、それ出られないからこれは辛いですね。
脳出血という大病をなさいまして、そこから闘病生活、そしてでももうね今やもうまたバリバリとということで、たくさんねおはがき、お手紙、メール頂戴いたしまして、ちょっとご紹介しておきましょうね。はい、まずこちらは、ラジオネームビーフさんです。川内先生、聞いてます。久々の川内節、嬉しいですといただきました。
ありがとうございます。
そしてこちらはラジオネーム聞き酒で二日酔いさんでございます。川内篤郎先生、増井貴子さん、こんばんは。川内先生、ご病気とおっしゃっていますが、ラジオで聞いている分には今まで通りの川内篤郎先生です。
そうですか。
先生がこれまでと同じようにお仕事をなさることで、同じ病気の方たちが勇気を持たれるのではないでしょうか。これからのご活躍を期待しています、ね、本当に先生はちょっと気になさってるんですけれども、皆さん本当に大丈夫です、変わりないですっていうふうにね、聞いていただいてるみたいなんですが、さてこのビーフさん、あ、じゃない、聞き酒で二日酔いさんなんですが、先生の百太夫を検証する計画を聞いて、数年前に市民交流センターで開催された西宮文学案内で、西宮北口に日芸会館という劇場を建てた能楽師の方がいたというお話を聞いたのを思い出しました。ゲスト出演されたお孫さんが、おじい様のお墓を万地谷でただ一基、西宮北口の方角を向いていますとおっしゃっていたのが印象的でした。あの時の講師は川内篤郎先生、この方を百太夫に選ばないなんてありえませんよね。 それとアミティホールの建て替えのお話ですが、周り舞台とせり上がりのある花道の設置も可能な場面転換の早い演劇ホールの建設を希望します。芸術文化センターの建設準備段階の兵庫舞台芸術から尽力された劇作家で大阪大学教授としても活躍された山崎正和さんの百太夫顕彰を劇場に設置してはと思います。うん、音楽ホールとしての芸術文化センターと競合することはないと思います。
なるほど ね、うん、
ねえ、
まあ、山崎さんのは私も立てるべきは思います、
はい、
うん、やっぱりそれほど2丁目だと大きな人でしたからね。
そうですよね、うん、まあ、今年の8月に86歳でお亡くなりになられましたけれども、うんうん、まあ、本当にあの阪大の名誉教授、それからの、ね、文化功労者、2007年にお受けになりましたし、うんうん、2018年には文化勲章もね受賞なさってます
ね。平成最後の文化勲章だったね、あるよね。
そうなんですよね、うんうん、まあ、もちろん百太夫にもね、もうプランに上がってらっしゃるんではないかと思いますが、さあそしてこの能楽師の方、日芸会館をお建てになったというこの方は、うんうん、あ、
上田隆一さんってね、
はい、
この人のお孫さんが上田拓司さんって、
あ、今の宿賀に合唱演を
買ってきてますよ ね、そのおじいさんですよ、
うん、そうなんですか。
もう日芸会館作って、はい、作った時に亡くなっちゃったみたいなね。
あら、
うん、疲れたんですよな、
は
あ、
うん、じゃあもう舞台にはお出に、
いや最初は出たでしょうけどね、
はい、
もうそれで終わっちゃったんでね、
うん、じゃあやっぱりその思いが、うん、やはり お墓がそうそう、その日芸会館の方を向いてるというところ
に、そうなんです、
ね、現れているのかもしれませんね、もちろんこの方も百太夫にね、
うん、
参加していただきたい方の中のお一人ですよね、
う
ん、
そうです、
はい、さあそれからですね、甘辛シャンさんからもおはがきをいただきました、うん、2日の1回目の放送を聞いてびっくりしました。最近川内先生西宮徹底解剖に出演されないなといぶかしく思っていた矢先でした、うんうんうん、大病を患われていたんですね。でもお声もおしゃべりも以前と変わりなく聞こえます、うん、くれぐれも予後ご自愛なさってください。
ありがとうございます。
引き続き西宮の文化のために旗振りをお願いします、
うん、
で追伸でですね、今西宮市大谷記念美術館で回顧展が開催されている今竹七郎さんも百太夫の候補に加えていただけませんかということなんですが、
これは今竹さんはユニークな人でしたからね、本当に、
はい、
太夫っていうのは、まあまあ、芸を持ってる人なんだけども、やっぱり個性的ってことはね、やっぱり条件になりますからね、そういう意味では、まあ、今竹さんもね、
はい、
ユニークな人ですよね、
はい、うん、ね、お父様の七郎さん、そしてあの緑さんもね、うん、また同じような分野であの大活躍中でございまして、
そうです
ね、親子で百太夫にっていうのもいいんではないかとか思うんですけれども、うん、まあね、どうでしょうか、うん、まあ、あの本当に今日はね、その西宮の太夫、うん、まあ、百太夫っていうことで、
うん、
ぜひこんな人を選んでみたらいいのではないかみたいなこともいろいろと、うん、まあ、具体的にお名前も挙げながらお話いただきたいんですが、
最近ねかなり有名な人亡くなった、うん、坂田藤十郎ってね、
はい、
あれ中村千尺って名前で昔なかった、
うん、
それから中村鑑真のあって坂田藤十郎になったわけですが、あの人はあの西宮どういう関係があるというと、実はあの人映画俳優の時代があったんですね、
はい、
うん、その宝塚映画って言って、宝塚映画の撮影所は西宮市領土町にあったんですよ、うん、
はい、
西宮北口ね、その時に、宝塚の女優だった大木千景と、
はい、
まあ、夫婦になったわけですよね。
そうなんですか、うん、
だから佐藤二郎だってもうすぐ関係あるんですよ。
そうですね、うん、まあ、あの艶っぽい方で、ね、
それからね、坂田藤十郎のいとこ、
はい、
林洋一、うん、
あの美男子の、
そうそう、林洋一のおじいさんがね、
はい、
二代目鑑真郎のに兄貴だったんだけども、
はい、う
ん、あの林洋一がね宿屋で育ってるのよ。
そうなんですか、
お茶屋城で育ってるのよ、
はい、うん、
もう17、18までいたね、あそこにね、うん、
そうなんです
ね、まあ、林洋一まだ元気な人からね、
はい、
まあ、分からんけども、まあ、みんな候補になりますよ、うん、
ね、うん、そうですよね、うん、まあ、その坂田藤十郎さんというのはその上方歌舞伎を、ね、うん、とても有名にしたというか、ね、まあ、
その割には早く東京引っ越したんでね
そう、この間の川内先生その話聞いて、え、そうやったんですか、うん、そうなんですよ、言ったんですけれども、
まあ、あの、賢かったんですよね、
はい、
うん、
まあ、あの時代を見るというか、
まあ、そういうことです ね、 ね、
うん、そうですよね、うん、でまたあのとってもあの、ね、浮いた話もいっぱいある、ね、演文化というか、まあ、でもあのそれがまた芸の肥やしにもなった
という、いや、まあ、太夫ってのはやっぱり、うん、色気も一緒ですからね、
ね、そうですよね、
だけど何て言ったって西山では、はい、あの太夫の、まあ、100人の太夫で100太夫って面白いんじゃないかと言ってるわけだけども、はい、その太夫の中でも特に、まあ、一番ルーツは西山はやっぱり人形違いなんですね、
うん、
でそういう意味ではあの西山神社のそばそばって人間国宝になった吉田文雀、数年前亡くなったけどね、
はい、
この人形使いの人、この人は大きいね、この存在はね、まさに地元で育った人らしいですね。
そうですよね、うん、まあ、あの前回もお話しいただいたように百太夫の最初の像っていうのは、ええ、あの九月氏の像、
そうそう、
ね、
だからあと99人でいいわけよ
そうですね、
うん、もう一人立ってるわけだからね、うん、
はい、
うん、毎年一人ずつ決めていたいんだよ、
うん、ちょうど100周年の記念事業に100人を顕彰するというね、まあ、なかなかあの本当に100人というとうわすごい人数だなとも思いますけれども、本当にあの多子再彩の西宮からだと100人では足りないかもしれないぐらい、
ね、でもまあ一人ずつだから、はい、みんなけんけんがくがく議論するわけですよね
なるほど、
あんまりすぐ決めたらないんでね、
その過程も皆さんで楽しんでいただく
と、そういうことですね、
なんかこう住民投票をしてもいいかもしれない、うん、まあね、かもしれない、ですよね、はあ、でも本当にあのいろんな方がいらっしゃる、まあ、その百太夫を選ぼうじゃないかという一番元になったという、まあ、あの百太夫神社が、うん、あの西宮神社の中にあるわけなんですが、あのこの番組のスタッフもね、この間あの子供さんの七五三を百太夫っていうのはそういう芸事の神様でもありますけれども、子供の神様でもあるということなんですよね、ですのであの本当に西宮神社での七五三は百太夫神社にちゃんとお参りしてということでね、
うん、
あのなんかすごくちゃんとお参りしてきましたって言ってましたけれどもね、
う
ん
う
ん、
あ、そうですか、
はい、まあ、でも本当にあの百太夫にちなみ西宮に夢を、今回のこの大きなタイトルなんですけれども、まさになんかこれはあの文化的な一つのなんかキーみたいな、なんていうかこう求心力になるプロジェクトですよね、
うん、まあね、ええ、まあ、そういう意味であの太夫ってのは広い意味で解釈してね、
はい、
まあ、ルーツは人形使いなんだけど、それから芸術家、文学者、芸能人、いろんな人が99人選ぶ会だからね、
はい、
まあ、あの狭い意味で今の西宮じゃなくて、まあ、8時期全体でいいんだけども、
はい、
まあ、でも西宮に関係ない人なんでもしょうがないから、
うん、
そういう意味では、まあ、皆さん西宮の歴史をもっと勉強していただいて、こんな人もいた、こんな人もいたってのを挙げていってほしいですね。
そうですよね、うん、本当にあのいろんな方が、
例えば森重久彌なんてね、
はい、
こう大物です、俳優ですよね、
文化勲章もお受けになってますよね、
大衆芸能初めてもらった人ですね、あの人はずっと中学卒まで西宮でしたからね、うん、もっと西宮で検証してあげたいよね、
うん、いや本当にあのいろんな方が、うん、その西宮生まれだったり、うん、ある時期西宮に暮らしてらしたり、うん、なんかすごくこう西宮ゆかりということになると、本当にいろいろたくさんの方が関わってらっしゃるというか、たくさんいらっしゃるんですね、
まあ、今年のノーベル賞ブームはちょっと過ぎちゃったけど、
はあ、
もう村上春樹だってね、
はい、
もう最近の大川陽子さんもね、
はい、
西宮に住んでんだけど、ノーベル賞候補2人もいるよ、ね
え、うん、すごいですよね、
すごいですね、
湯川秀樹さんがノーベル賞を取りになったあの理論を、
西宮時代のね、
そうです
もんね、そうなんですよ、クラケン時代の話よ、
はい、
で秀樹の奥さんが苦楽のソロって本書いてるよね、それじゃ一番思い出があったって言ってるんだよ、
そうなんです、
ね、
うん、
実はでも京都大学移ってからはあんまり業績上げてないって言うんだね、それほど若い時にすごいの出したからね、
はい、うん、ねえ、まあ、あの西宮ではその湯川秀樹先生をね、
う
ん、検証していろんな賞も与えられる ていう、そういう事業もあるわけですが、まあ、本当にそういうふうに考えていくといろんな分野の方、うんうんうん、これもう全てオリジナリティのある素晴らしいことをなさった方は太夫なんですよね、
そうそうです、うん、だから今で言うとみんなええって言うけど具体美術協会ってね、
はい、
昔阪神館でいろいろ新しい演劇美術運動始めたでしょ、あいつらもまあ太夫やね、一郎ね、
あ
変わったこと、みんな変わったことしたからね、
島本先生なんかはね、この桜井フィルムでもね、たびたび登場してくださいました、うん、出ましたね、はい、
あれもユニークな人でした ね、
ね
それから具体の中でも島本さんと仲が悪かった、
はい、
元中さだまさってねこれもユニークな人ですよね、
うん、まあ、皆さん主張がね、
うん、
終わりだからなかなかこうみんな仲良し小良しにはならないというか、
足で絵を描く白髪活動みたいなあんな人見たから ね、
ね、 そうですよね、
具体の人も誰か一人ぐらい入れたいね、うん、
ですね、うん、まあ、画家で言えば蔦川愛知さんなんかもね、素晴らしい絵を、
誰ですか、
蔦川愛知さんも、
蔦川愛知さん ね、
ね、
これは気の毒なね、震災でなくなっちゃったね、
うん、そうなんです、うん、
あ、蔦川さんがいましたね、これは大物でしたね、
あのお庭にちっちゃい頃遊びに勝手に行ってたよね、あの人
もともと詩人なんですよ、
あ、詩人でしたんですか、そうそう、
宣伝は詩人だったのよ、戦後画家になったんですよ、
そうだったんですか、ね、うん、
そういう意味で非常に面白い人だね、
は、
だ文学的なんですよ、他に、
うん、うん、あ、なんかこうそういえば文学の香りのするっていう作風で、うんうん、だけどいらっしゃいます、
ね、スタコクターだったね、
ああ、そうですよ、
すごいからね、
スタさんもそうですよね、うん、なんかでも本当にそういう方がこう身近にいらしたんだって思うと、こうなんか西宮の街の豊かさというか、
うん、
ね、素晴らしいものを感じますよね、
感じますね、
そしてね、今日実はちょっとこのカレンダーを先生にいただいたんですが、パボーニという宿川に、うん、とてもユニークな喫茶店がありまして、うん、ね、本当に野坂昭之さんなんかもよく出入りしてらした
と、あれ変わった喫茶店でしたよ、
はい、
壁に壁画があって ね、
ね、
うん、でね、中僕言ってテレビの仕事で中入れてもらったんだけど、
はい、
隠し部屋がいっぱいあるならね、
そうなんですか、うん、
外が分からない部屋が、
まあ、
そこへ放浪画家の山下清がね、なんか隠れ住んだってとかね、
あらららら、そうなんですか、
それから学生運動盛んな頃に、
はい、
みんな警察に追われて学生がみんなとこ盛り込んだりしたらしいからね、うん、
まあ、そのすごい懐の深い、
まあね、
深いというか、うん、まあ、ちょっといろんな意味でのこう、まあ、パトロン的な、
ね、まあね、
存在でも
そうでした
わけですよ ね、 ね、オーナーの方がね、まあ、今はもう本当にあれも震災で亡くなってしまって、
残念ですね、あれね、
はい、
で、まあ、ちょっと大阪に移って営業してますけどもね、
うん、
やっぱり西宮市とか随分行ってますわ、うん、
懐かしいということ、
昔のやっぱ市内調度品とか、
はい、
コーヒーカップとか全部持って移ってるもんだから懐かしいってね、
そうなんです、うん、
あれ元店手作りして作った コーヒーカップが起こったから ね、
うん、ね、なんかそれぞれ違うんですよね、
うん、
柄が、
ね、
ね、うん、今でこそそういうこだわり の、 コーヒー屋さんとか喫茶店とかも出てきてますけれども、
うんうん、
あれはうわみんなそれぞれ違う柄、うん、いろんな形なんだっていうのもちょっとユニークで楽しかったのを思い出しますが、
まあ喫茶店自体も楽しんで経営してたからね、
はい、
やっぱり遊びやってたのはありましたからね、
うん、そういうなんかおおらかさというか、なんかこう余裕というか、
余裕が、ね、
そういうものがやっぱり溢れてた街なんですよ ね、 ね、
世の中全体にそういうゆとりがちょっと減ってきたけどね、
うん、やっぱりその昭和平成そして令和とやっぱり時代が変わって、うん、今年は特にそのコロナの、うん、新型コロナウイルスのね、
うん、
騒動がありまして、まあ、本当にまた時代がガラッと変わったんじゃないかとか言われてますけれども、
あ、そうでしょうね、
うん、
だいぶ価値観が変わってきましたね、
そうですよ ね、 ね、
遠くへ旅行、みんなもうグローバルの時代でみんないろんなところ行ったり宇宙旅行までしてからなかったけど、逆に今身の回りを見直そうというか足元を見直そうという、はい、そういう動きが起こってきましたね、そういう意味でもそういう意味でもこの百大広場をね、作ってほしいっていうのは、もちろん西宮北口の芸術文化センター、これはもう大成功してるんで、
はい、
もう世界的に有名な人来るんだけど、逆に地元以外の人を集める広場はこっちに作りたいっていうのが僕有名なんですね、
うん、 ね、さあ本当にいろんな方が100人、まあ、今お一人も立ってらっしゃいますか、99人あと誰選ぼうかなみたいな、ね、まあ、今後のまだまだ新しい、ね、若い方もいっぱい出てくるでしょうし、うん、そういう意味で、まあ、本当にこの一大プロジェクトは本当に楽しみだなと思うんですが、さあ、今日はですね、
はい、
じゃあちょっと早めにもうクイズの答え合わせと当選者の発表をしておきたいと思います。もう届いてませんよ ね大丈夫だと思います。さあということで、クイズ3つの問題をお出ししました、その3つに正解してくださった方の中から抽選でお一人の方に3000円分のクオカードを差し上げます、1回目11月2日のクイズはこんな問題でした。百太夫祭が行われるのはいつでしょうか、というのが問題でした、はい、さあ川内先生、
はい
はい、
これはね、元旦と東海日の間、
はい、
1月5日が答えです、
はい、そうなんですね、ちょうどその間を取ってるわけです、なるほど、はい、そして2回目のクイズはこんな問題でした、うん、昼子の神を祀っている神社はどこでしょうかというのが問題でした。はい、先生お答えお願いします。
まあ分かりますよこんなのね、
はい、
これが西之江神社です、
はい、恵比寿の前身昼子、ということでお話をいただいた2回目、西宮神社、これが正解でございます。さあそして3回目のクイズは、百太夫広場をどこに建設したいと考えているでしょうか、これがね、先生の壮大なプロジェクトの その場所は、はい、
これはまあ阪急と違って阪神西宮の駅前、
はいは
い、いわゆる旧市街ですよね、
はい、
ここでやっぱり作ってほしいなっていうか、
ちょうど国道43号線から、JR の西宮のあたりまで、
そうね、まあ、JR ぐらいまで含めて、はい、それが一応大きな広場になりますね、
ねえ、すごい大きな、だからその単に広場っていうだけじゃなくてもそのあたり一体に、
空間全体をね、
こういろんな像が点在してて、それがすべて広場になる、
そういうことです、
という、まあ、壮大なプロジェクトを、まあ、川内篤郎さんは夢を描いてらっしゃるんですけれども、これでもなんか夢じゃなくて本当に実現しそうですよね、
ええ、ただし完成するのはだいぶ先だけども
100年後ですか、
5年後2025年に西宮市政100周年がありますから、
はい、
その土地から作り始めたどうかと思うんだよね。
なるほど、
ちょうどですね、
その壮大なプロジェクトの、ね、ちょうどそのスタートの年が100周年っていうのもいいですよね。そこからまた100年かけて未来につないでいく、
だから 4,5 年先だから今から準備したらちょうどなんですよ、ね、
そう、
来年か議論始めたらいいんですね。
そうですね、第2号はどなたになるんでしょうか、楽しみですけれども、さあという1月5日西宮神社、そして阪神西宮駅周辺、国道43号線から、ね、この JR の西宮あたりというふうに書いてくださった方の中から、さあ今週の当選者はこの方です。はい、それでは川内先生発表をお願いいたします。
はい、はい、聞き酒で二日酔い、
はい、
ということです、
はい、おめでとうございます、はい、3000円分のクオカードを送らせていただきますので、
西の目らしいね、
はい、
聞き酒で二日酔いってね、
ねえ、なんかまた寒い時期になってきましたら、熱燗でクイッと一杯も、
だけどね私はやっぱり飲みすぎてこんな体になっちゃったからね、
あれあれ、
これも心配ね。
そうなんですか、
そうなんですよ。
じゃあほどほどにということですか、
そう、まあね、
でも本当にね、随分とお元気になられまして、もうこれからどうですか、来年からはまたいろいろなもっと文化的な活動を多方面でっていうことも考えてらっしゃるんですか。
いや、まあ、プロデュースもしてます、この前も10月のをやりましたけどね、
はい、
今度は3月10日に、あ、3月7日にね、
はい、来年ですね、はい、
芸術文化センターのショーホールでね、
はい、
これどういうものをやるかというとね、
はい、
三重道代の世界、和と洋が響き合う春の海っていうのね、
あ、
お琴の演奏がやります
ね、
これやっぱ阪神からの人出演させますからね、
うん、
宮城道夫はね、あれ実は神戸の居留地で生まれた人なのね。
そうですね、日が経っていますよね、
だから、はい、伝統的な世界だけど、モダンなとこあるのよ、どっかに、その辺がいかにもこの辺らしいっていうかね、伝統的な絵でモダンな感じがするんだよ。
まさに阪神間モダニズムが生んだ音楽家と言ってもいいんでしょうかね。
それ今度3月にプロデュースします。
そうなんですか、ね、
昨日もちょっとね、はい、道頓堀の方ね、はい、あの並木座って新しい劇場できてたのよ。そこにちょっと出演者ばっかりなんですけどね、
はい、
うん、まあいろんなことやることありますからね、
なんか本当にそういう昔のそのね、うん、伝統的なものを今の時代につなぐっていう意味で、うん、まさにその文化プロデューサーとして川内先生はね、いろんな活躍を今までなさってこられましたし、これからも本当にそういう意味でなんか古きを訪ねまた新しきを知るみたいな、うん、本当にあの今若い方随分とまた歌舞伎ファン文楽ファンも増えてますし、うん、なんかそういう意味でまたそのなんか歴史的なこともこういろいろと教えていただきながら、
うん、
ね、
だけど歌舞伎もそうだけど舞台芸術の世界今大変みたいですよ。とにかく人がたくさん来ていかんっていうんだからね、どうしようもないよね、本当ね。
確かにね、またあの最近ちょっとあのコロナの感染者の方が増えてこられたみたいで、そういう意味でちょっとまたね大丈夫なの、
もう一回来るかもしれんね。
あの一時期本当にあの劇場がクローズになったり映画館もみたいなことで本当にあの文化面ね、特にあの本当にライブハウスなんかは大変な思いを皆さんなさったと思うんで、やっぱり本当にここでなんとか踏ん張ってね、またなんかまさにね、そのいろんなまあステイホームだったりその生き方をこういろいろと考えていく中で、その文化的なこと、心の栄養というようなことをやっぱり改めてね、音楽だったり演劇だったり、
やっぱり百鳥広場というのはね、そのシンボルだと思うね。あの前もちょっと言ったけど、あの岩谷時子ってね、作詞家役詞家のシャンソンで有名で、それで今回もあの毎週シャンソン聞いていただいたんだけど、最後に一言言いたいのは、なぜ私シャンソンにこだわったかというとね、他のジャンルでもいいじゃないかというのだけど、私は若い時シャンソン歌手してたんでね。
そうなんですって。そうなんです。それ聞いて私もびっくりしたんですけれども、
それちょっと内緒だとしてるんだけども、
東京であのステージにもお立ちになってまして、
そう思い出があるもんだからね。岩田の時子っていうね、日本のシャンソンを作り上げた人だから、ある人は、まあ、そういうのをぜひ検証したいなと思うんですよ。
そうですね、まあ、特にあのいろんなジャンルの音楽の中でシャンソンっていうのは、ね、まあ、宝塚歌劇が最初に紹介したっていうようなこともね、ありますし、まあ、この辺り阪神館にとってはやっぱりなんかこうとても親しみのある、ね、ジャンルですよね。
また多いんですよ、
はい、
あのシャンソン歌手が西宮はね。
そうなんですか。
やっぱり宝塚の OBG も多いし、最近はね、元外務省に、ね、外交官で6時過ぎてシャンソン歌手の人は2人もいるんですよ、
そうなんですか。
これから歌いますよ、
まあ、あの本当にあの、ね、結構あのお年を召した方もとてもたくさん歌ってらっしゃる方が多いという、やっぱり人生を経験してきた、
いや、年取ってからのがいいんですよ、
ね、そのやっぱり人生経験が、3分のドラマとか言われてますけど、その歌に出てくるのかもしれない。
人生の歌をね、シャンソン歌手だからね。あんまりパンチが効いてなくてもいいんですよ。もっとしみじみと味がいいな、ね、
じゃあ先生の歌もぜひ一度また聞かせてくださいよ。
いや、今声がね苦しくなってるからね、出るようになったね、
リハビリの一環としていかがでございましょうか。
まあ、
ね、でもまあ、ね、本当にあのそういった意味で、まあ、いろんな人をこう検証していく、誰がいいかななんて考えるのも面白いかもしれません。百太夫にちなみ西宮に夢を、ゲストティーチャーは文化プロデューサーの川内篤郎先生でした。どうも本当に
ありがとうございました。
さて来週は5週目ですので、ゲストティーチャーの素顔に迫る、西宮市立郷土資料館学芸員の森下雅樹さんに迫ってみたいと思います。そして来月12月は郵便局だよりと題して、ゲストに、西宮広田郵便局長の永原慎一郎さん、ゲストティーチャーは永原慎一郎先生です。ということで、ぜひ、この西宮徹底解剖、来週もそして12月もよろしくお願いいたします。ということで、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。